2ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は議案番号。委員会の焦点。各常任委員会では、付託された議案及び請願並びに陳情をそれぞれ審査しました。主な議案等の審査概要は次の通りです。議案名は議案等の審議結果1ページを参照してください。総務常任委員会審査案件議案第7号ないし議案第9号議案第12号議案第18号及び第19号議案第7号君津市議会議員及び君津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について内容公職選挙法施行令の一部改正により選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成に要する経費にかかる公費負担の限度額が引き上げられたため改正しようとするもの質問改正の時期や理由は？回答、改正は3年に一度、参議院議員選挙の年に行われており、今回の改正は平成26年4月からの消費税増税が主な理由である。全会一致で可決すべきものと決定。議案第8号、一般職の職員の給与等に関する条例、および君津市任期付き職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について内容千葉県人事委員会勧告に準じ職員の給料月額を平均 0.3% 期末勤勉手当の支給率を 0.1 ヶ月分それぞれ引き上げるとともに扶養手当について子にかかる支給額を現行の6500円から段階的に1万円まで引き上げる一方、配偶者にかかる支給額を現行の1万3000円から段階的に6500円まで引き下げようとするもの。質問、改正に伴う影響額は？回答、給料表の改正における影響額は、約1300万円の増額、期末勤勉手当の支給率を 0.1 ヶ月分引き上げることによる影響額は約6630万円の増額、扶養手当の見直しに関しては経過措置が終了する平成31年度において約620万円の増額を見込んでいる。全会一致で可決すべきものと決定。議案第12号、君津市民文化ホールの指定管理者の指定について。内容、君津市民文化ホールの指定管理者として、平成29年4月1日から5年間、公益財団法人君津市文化振興財団を指定しようとするもので、同団体がこれまでに築いてきた地域に密着した活動実績や人的財産から公募は行わず、同団体から当施設の管理運営に関わる提案を受け、所定の審査を実施した結果、同施設の運営に関し、利用者の平等な利用が確保され、その効用が十分に発揮されることが期待できることから、当該団体を指定するもの。全会一致で可決すべきものと決定。議案第18号、財産の無償譲渡について。内容、本市の財産である、君津市タビナ集落センターについて、建設後、同施設の維持管理を行ってきたタビナ自治会から、今後も施設を維持管理する上で、自治会所有の建物として管理運営していきたいと、譲与の要望があったため、同施設を無償譲渡することについて 議会の議決を求めようとするもの。質問、土地の所有者や無償譲渡とした理由は。回答、土地は民有地、建物については多比那自治会が建設費の一部を負担していることに加え、これまでと同様に同自治会が維持管理していく意向があることから無償譲渡としたい。全会一致で可決すべきものと決定。教育福祉常任委員会。審査案件、議案第10号、議案第13号及び第14号、議案第16号及び第17号、議案第19号及び第20号、請願第1号及び第3号、議案第17号、君津市市民グラウンドゴルフ場の指定管理者の指定について、内容、君津市市民グラウンドゴルフ場の指定管理者を公募したところ、建物工業株式会社1団体から応募があり、所定の審査を実施した結果、当該施設の管理運営及び施設設置の目的を達成することが十分期待できることから、当該団体を指定するもの、指定期間は平成29年4月1日から2年間である。質問、指定期間を2年とした理由は？回答、臨時駐車場として借りている土地の賃貸借契約期間に合わせたもの、全会一致で可決すべきものと決定。請願第1号、学校再編に関する請願。執行部意見、学校再編は学校規模が小さくなりすぎている現状から取り組み始めたものであり、子どもたちにとってより良い教育環境を目指すことを基本理念としている。基本計画については、市民及び議会に対し、案の段階から提示し、広く議論いただき、またいただいた意見を反映させながら策定した第一次実施プログラム案では、コミュニティの核としての学校の役割を考慮し、適正規模は満たせなくとも、旧町村単位で小学校を残すといった提案も行っている。反対討論。市内どこに住んでも等しく質の高い教育を享受できるよう全学校で適正規模を目指すと理解している。少子化等で学校規模は小さくなり、複式学級による教育活動の制約や部活動の状況に相違があるなど、各学校の環境が大きく異なる中、執行部では延べ36会場の地区説明会において2000人を超える方に説明を重ねており、意見公募や保護者アンケート、意見交換会などでの意見や要望も踏まえ、第一次実施プログラム案をまとめており、これを着実に実施する中で一刻も早く課題を克服すべきである。賛成討論。拙速に取り組むのではなく、意見を十分に聞くことを望んでいるのが願意である。この真摯な思いを斟酌し、第一次実施プログラム案について見直すべきは見直し、充実すべきは充実すべきである。賛成少数で不採択すべきものと決定。請願第3号、子どもと妊婦の受動喫煙を防止する取り組みを求める請願書。執行部意見、市内の保育園、小学校等は敷地内全面禁煙、公民館、コミュニティセンター等は建物内禁煙となっている。厚生労働省は施設の用途等に応じた制度の導入を検討しており、努力義務での対策ではなく、法規制による対策推進が重要と考える。賛成討論。タバコの害は子供や妊産婦にとって特に深刻であり、タバコの煙にさらされない取り組みは健康被害を防ぐとともに、次世代を守る観点からも推進すべきである。禁煙区域の設定や罰則規定など、 課題は様々あるが、まずは自治体ができる範囲で取り組むべきであり、多くの市民の健康を最優先に考え、健康増進を図るためにも、本請願を採択し、本市での取り組みを積極的に進めるべきである。全会一致で採択すべきものと決定。経済環境常任委員会、審査案件、議案第11号、議案第15号、議案第19号、請願第2号、陳情第13号、議案第15号、機密私立公園、亀山湖畔公園の指定管理者の指定について。内容、亀山湖畔公園の指定管理者として、平成29年4月1日から3年間、亀山湖畔公園管理委員会を指定するため、議会の議決を求めるもので、一部、両料金制を採用し、団体要件を付し、公募を行ったところ、当該団体、一団体から応募があり、所定の審査を実施した結果、指定するもの。質問、指定管理料の積算方法は？回答、平成25年度から平成27年度まで、3年間の使用料の平均は約393万円であり、今後も同程度の収入が見込まれることから、算定した管理運営費に光熱水費を足し、そこから収入として見込まれる分を減額し、指定管理料を積算している。質問、亀山湖畔公園管理委員会の構成員は？回答、亀山湖周辺の7自治会の会員をもって組織する団体である。全会一致で可決すべきものと決定。請願第2号、機密環境整備センター第3期増設計画に関わるボーリング調査を求める請願書。執行部意見、機密環境整備センター第3期増設計画について、市はすでに県に対して地層の深さや連続性の予測に関して事業者が行った調査内容だけでは不十分であることから新たにボーリング調査を行い科学的データによって評価する必要があるという内容の意見書を提出している。なお事業者は12月1日に環境影響評価書を県に提出しており当該評価書の縦覧が済めば環境アセスメントの手続きはすべて終了となり、さらに12月7日には廃棄物処理法に基づく施設の変更許可申請書を提出し、県がこれを受理している状況である。質問、各種の手続きが進んでいる現時点でボーリング調査を求める意義は？回答、法律に基づく県の審査において意見を述べる機会があるため、ボーリング調査を求めることは意義がある。賛成討論。本市議会が平成25年第2回定例会において第3期増設に反対する意見書を賛成多数で可決していることや、事業者は請願者をはじめ第3期処分場の増設に関し不安を感じている方々にしっかりと説明責任を果たすべきであることから賛成。全会一致で採択すべきものと決定。議案第19号、平成28年度君津市一般会計補正予算第3号。内容、補正予算の主なものとして、歩道整備事業について、国の経済対策に伴い、事業の促進を図るため、475万円を増額補正するもので、財源については国庫補助金247万5千円、地方債220万円、一般財源7万5千円であること、橋梁長寿命化事業について国の経済対策に伴うもので、橋梁長寿命化修繕計画に基づき橋梁の補修工事を促進するため1025万円を増額補正するもので、財源については 国庫補助金550万円、地方債450万円、一般財源25万円であること。質問、橋梁・超寿命化事業に関して対象となる橋梁は？回答、渚橋、北八橋、松伏橋である。質問、美濃地先の歩道整備事業について事業内容は？回答、中学校、高等学校、清掃事務所へ連絡する道路が迂回道路になっており、交通量も多いことから、歩行者等の安全確保に向け、道路の拡幅を行うものである。全会一致で可決すべきものと決定。以上2ページでした。